Yes, morning. 柳沢よしやす、これぞ幸福の花盛り。甲州夢麹の提供でお送りします。
FM 富士 Yes Morning、 私森雄一のナビゲートでお送りしています。さてこの時間は柳沢よしやす、これぞ甲府の花盛り。甲府市は2019年に開府500年の記念イヤーを迎えます。このコーナーでは毎回詳しい方をお招きして、私森内と一緒に山梨県甲府市の町の発展にとてもゆかりのある柳沢よしやすについて楽しく学んでいきましょう。さあ今回は初めて甲府に住んだお殿様義里の時代の町人生活をテーマにお送りしたいと思います。早速詳しいお話を甲府市教育委員会宮沢文江さんにお越しいただきましたので伺っていきます。宮沢さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さて早速伺っていきますが、以前宮沢さんに来ていただいた時に義里の甲入国時のエピソード、これについてお話をいただいたんですが、その時ですね、町民はお殿様が初めて町にやってくるということで戸惑いもあったなんていう話をされていたと思うんですけれども、
はい、
それから実際そのどういった生活をしていたんでしょうか。
そうですね、まあ、お殿様がいるっていうことでいろいろ影響あるんですけれども、今日はちょっと具体的なエピソードとして、うん、その当時義里が来た時はまだ20代前半だったんですけれども、うんうんうん、子供がやっぱり生まれますよね、お殿様に、うん、その生まれた時にどんなことがあったかっていうことをお話したいと思うんですけれども、うん、まあ、今だとこう高貴な人とかにお子様が生まれると名前をやかるっていうことがあるんですが、
ありますね。
当時はその同じ名前を名乗ってはいけないっていうことがあったんですね。
同じ名前は、だから赤ちゃんの名前決まったらその名前使っちゃいけないってことですか。
そうですね。
あら、
例えば森さんをゆういちさんとおっしゃいますけれども、うん、お父様の名前が若君様の名前がゆういちさんになりましたっていうことが発表されるんですね、
うん、
それするとその中の町人にいたゆういちさんは全部名前を変えなきゃいけないっていうことになるんですね。
それはもうルールとして絶対だったんですね。
そうですね。
あら、
で、まあ、もちろんそのゆういちさんのゆうは英雄のゆうに数字の1ですよね、うん、でその同じ名前にゆういちさんは変えなきゃいけないんですけれども、うん、例えば、勇敢の勇に一とかの勇一さんはどうかというとこれもダメなんですね。
長官上勇一で一緒だからダメと。
ダメですね。例えばデッチさんとかね、商家のデッチなんか勇一さんっていう人がいて、こら勇一とかって言うわけにいかないじゃないですか。
なるほどね。
若君さんの名前をね、なので変えなきゃいけないんですけれども、じゃあ例えば勇一さんの一を数と呼んで勇数さんとかっていう人がいるとどうだと思います？
長官上違うからいいんじゃないですか。
ダメなんです。
漢字が一緒だから。
そう、漢字が一緒だとダメなんですね。
厳しいですね。
じゃあ例えば、じゃあ雄一郎さんはどうかというとこれもダメなんですね。
郎を足してもダメ。
ダメ。ただし一字話はいいっていうことになっているので、雄、
うん、
と一の間に真ん中に例えば田とかつけて雄太一さんとかだったら大丈夫っていうことになるんですよね。
なんかそれ理不尽だな。
そうですよね。で、めんどくさいことにその若君様の名前もたびたび変わるんですよ。で、今度じゃあ雄一さんが雄二さんにしょうがないなっていうことで変えたとすると、うん、次にまたこうちょっと何ヶ月かして若君様は名前変えました、雄二になりましたって、えっていうことになってまた変えるってことになるんですよね。
じゃあ町民の中にも2回3回改名をした人がいたかもしれない。
そうなんですよね。めんどくさいことに、うん、家老とかは普通のご家老様も今まで普通の役職だった人がご家老に承認するともうそのご家老様の名前もダメっていうことになるんですね。
いやー、意外にこう厳しいルールはそういうところあるんですね。
そうですね。例えばよがよなら今森さんのお名前今甲府市長と同じ名前じゃないですか、
うん、
ダメです、もう名乗れないっていう
仕事に来れないぞみたいな
っていうことになりかねないっていうか、なりかねないじゃなるんですね。
その名前が変わるってね、もしかしたらばその町民生活の中で名前が変わるってことはお店も変わるとか、お店の名前っていうんですかね。
まあ、お店は基本的に屋号でやっているので、ご主人の名前が変わったとしてもそんなにはまあ問題ないんですけどね。で、あともう一つ、その若君様が生まれて困るのがその乳母を探さなきゃならないっていうことですね、
はい、
高貴な人は自分 の, その育てないでそういう乳母をということで常にいつ生まれるかわからないので、
うん、
甲府の町人のところにあそこに妊娠した女の人がいるなって常にチェックしとくんですね。で、若君様が生まれるとその、まあ、赤ちゃん産んだばっかりのお母さんたちはこう判定に呼ばれて、うん、 お乳吟味っていうのがあってですね、
どのお乳を気に入るか、
そうでその吟味をした後に合格者が決まってその御用を務めるってことになるんですね。
面白いですね。
めんどくさいとは思うんですけど、ね、で、うん、町人の方もやっぱりめんどくさいじゃないですかね、うん、そういうことになると、うん、なのであの手この手でなんとか断ろうとするんですけれども、そういう、まあ、実はあの今普通ですけど冬になると湿疹が出るのでダメですとか、そういうことで断るようなことをお願いした文書が結構残ってたりするんですね。だからいろいろまあめんどくさいといえばめんどくさい、
まあ、それまでそのねそういったことがなかったことが入ってくるっていうのは、
そうですね、
戸惑いはできますよね。
そうですね。
でも一方でその町民の皆さんの暮らしそのものは豊かになったと言えるんでしょうか。
そうですね、あの前回この吉里がこう来たことによって人口が増えていろいろ消費生活が向上したってことはあると思うんですけれども、吉里の政策の一つに積極的に地元の人を雇用するっていうことがあって、吉里が参勤交代で江戸に行って江戸で雇用するときに甲府から400人ぐらいのその一般人を雇用して向こうで勤めさせるなんてこともやってるんですね。でその給金の相場なんか見ると当時のその海国内で勤めてたより 3,4 倍ぐらいいい給金もらうんですね。
なるほどね。
なのでそういっぺんに400人500人っていう人たちを雇用して江戸に連れてくってことは普通はないことなので、まあ、お金もいいですし、それから1年間なり 何年間なり向こうで働くっていうとそれなりにこう向こうでこう人のネットワークが広がったり見聞も広まったりってことで、当時のその資料を見ますと甲府の人たちは結構江戸に出稼ぎに行ってるんですよね。それは多分そういう個人的な向こうでネットワークができたっていうことによって行き来がするようになったんじゃないかなと言えると思うんですね。
わかりました。宮沢さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
柳沢吉安、これぞ甲府の花盛り。今日は初めて甲府に住んだお殿様吉里の時代の町人生活をテーマにお送りしました。来週もお楽しみに。